主は生きておられるという大きな主題、生きて働かれるという大きな主題に従いまして、午前中、午後の分の最初のが過去の問題、まあ現在に及んでおりますけれども、そういう問題をお話しいただきました。それから、小高先生には、生きておられる主の現在について、お願い、お話を伺います。大御神の伝道者、また牧師さんでいらっしゃる片岡先生については皆様よくご存じがありますので、詳しくは申し上げません。ただその主題となる聖書を拝読したいと思います。コリント人への手紙第2、5章の12節から15節までが主題になっております。この聖句の中から今日の主題は、もはや自分のためにではなくという、もはや自分のためにではなくという主題でお話を伺います。それでは聖書を拝読いたします。コリント人への手紙第2、5章12節から15節まで、どうぞお聞きください。聖書のお持ちの方はお開きください。12節からお読みいたします。私たちは自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく上辺のことで誇る人たちに伝えることができるようにさせたいのです。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはあなた方のためです。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。それではもはや自分のためではなくという題で先生にお話しています。
改めまして、こんばんは。今はロンドンでオリンピックが行われている真っ最中でですね、日本人の選手の結果にですね、一喜一憂している毎日かなと思います。放送が深夜に始まったり、早朝にかけてありますので、寝不足でですね、今日はもうすでにもう限界だという方もいらっしゃるかなと思います。今年の夏季修養会は、日立教会の皆さんがオリンピックを見ないと一生懸命準備をしてくださったと思います。本当に感謝いたします。岸田伝道者が心筋梗塞で、大変状態であったにもかかわらずですね、皆さんで、よく準備をされましたので、本当にそれは素晴らしいことだったと思います。私はですね、実は体調悪くされた岸田兄弟の、ピンチヒッターなんですね。ピンチヒッターなんですね。午後の第1項目、岩間先生はですね、過去の歴史から、キリストの教会は神様の、深いご計画の中で、この地域に建てられ、現在に至っている、また 山脈や、ね、地形のことまでですね、及んでですね、まあ、壮大な感じで、神様の計画はそれほど、まあ、深く壮大でですね、表面に生きている私たちがこうあそこに行ったからというのを超えてですね、神様はこの大地をですね、この山をですね、作るところまで計画を持っていてですね、そこに、福音の種を撒いてくださった。でそれが現代に至ってるんだというですね、大変格調高いお話を、いただきました。まあ、今ちょうど野球をやってますけどね、高校野球が始まりまして、それも好きな人はですね、昼も眠れない、夜も眠れないですね、まあ、大変だと思うんですけども、まあ、第1校目のお話がですね、野球で言うならばですね、過去の歴史を振り返り、大いなる神様の御業を感謝する、ツーベースヒットのようですね、岩本先生が一塁二塁まで行かれたっていう感じがするんですね。それで、私はですね、その後ですからですね、神様に委ねながら、地道にバントをしてですね、三塁に岩間先生に進んでいただこう。そして最後にですね、レフト前に常木兄弟ですね、クリーンヒットで、得点を入れていただきたいと、まあ、そんな感じで、お話していきたいと思っております。私たちキリスト教会の将来に対して、神様ご自身がすでに素晴らしい神様のご計画を持っておられると信じますから、御言葉を開いて、それがどういうものかを、ご一緒に、見ていきたいと思います。短くお祈りします。ハレルヤ、主なる父なる神様、気持ちの良いこの場所で修養会の最初の夜の学びを行うことができて感謝いたします。あなたはまさしく生きて働かれる主であります。過去に働かれ、今も働く、そして未来に至るまで働いてくださる方、今私たちは2回目の学びとして、今どのように神様が私たちにキリストの教会にお働きくださっているのかを見ていきたいと思いますので、どうぞよくわかるように目が開かれますように導いてください。このお祈りをイエス様の名前を通して前にお捧げいたします。アーメン。まあ、岩間先生のですね、お話をの中で、茨城キリスト教学園が、まあ、本当に不思議な、素晴らしいこの導きをいただいて建てられたことがお話しされました。そしてもちろん日本全国に約50のキリストの教会が建てられ、現在まで至っているわけであります。そして、ナザレン、ね、今日午後もですね来てくださいましたけれども、ナザレーンも建てられ、今多くの人がですね、そこで生活をされている。またそこでもチャペルはですね、週に3回、4回とですね行われております。またチルドレンホームも建てられております。でそのようにですね、神様のご計画はこの地域にあっていろんな実を結んで、現在進行していると言えると思います。また去年の大震災は本当にびっくりしたものなんですけれども、でそれに対しても、東日本支援会という名前の、まあ、団体をですね、作り、まあ、世界中から、善意のですね、募金が集まりまして、それを使ってですね、さまざまな支援活動も行われてきましたし、まだ行われている最中であると言えると思います。過去から働かれた主が今も私たちの中におられ、共に働いてくださっているということがよくわかるわけです。で それでどのように神様が与えてくださっているのかということをですね、限られた時間なんですけれども、今日はもうお疲れだと思うのでですね、なるべくですね、皆さんが眠りにつく前にですね、私をですね、終わらせたいなと思ってますね。まだ大丈夫ですかね。はい。私たちの中、教会に対して働きかけをしてくださった、それはですね、2000年前に始まったということが聖書を通して分かります。で、その時から始まって、その活動は教会を通して、信じる者を通して、働かれるその主の働きをですね、それは現在も、同じようにですね、2000年前だけじゃなくて、それは昔だから働いたんじゃなくてですね、今ももちろん続いているわけです。2000年前、復活のイエス様がですね、助け主を信じる者に送ります。で、その方が来るとあなた方は証しすることができる、主を証しする人になることができると約束されたわけです。で、その約束の40日後、五旬節の日、ペンテコステの日にですね、その聖霊は、御霊は、信じて祈っている人たちのところに下って、新しい人生が始まりました。復活のイエス様の力と知恵がですね、イエス様を信じる人たちに注がれて、弟子たちの生活が一変するんですね。それまでは、自分の立場が悪くなるとイエス様についていくとは言ってたけれども、実際に困難が起こると、思わずですね、逃げてしまった、知らないと言ってしまった、で、そういう状態であったわけですね。で、ところが、この助け主である聖霊が与えられるとですね、今度は弟子たちが命がけでイエス様を明かす、自分たちの生涯、生活の意味、自分の一生の意味はこの方を明かしするためにあるんだとはっきり分かったんですね。ただイエス様を信じるんじゃなくて、この方のために生かされるために私は今いるということが分かったわけです。使徒の働きの2章に輝かしい教会の誕生の姿が書かれています。ちょっとだけ読んでみましょう。で、2章ですね、1節から、五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきり知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。このようにですね、この日からイエス・キリスト様をのこの御霊の励ましをですね、いただいた人たちがですね、人生を変えられてですね、イエス様のために生きる、自分のためではなくてですね、イエス様のために生きる弟子たちになっていたということなんですね。しかし人がそんなに変えられるということはですね、なかなか信じがたい大変なことだと思います。 イエス様とイエス様のところにこの質問に来たニコデモという人が老人がいたと聖書にありますね。でこの人は学識豊かで人生経験も豊かでですね、人というものがどういうものなのかを誰よりもよく知っていた。そんなに人が変えられていくなんていうことはないんだという考え方を持っていた。まあこれは経験上確かに、そうなんですね、表面的に変わったように見えても、中身はそんなに変わらないということが多いわけです。で、ニコデモがですねイエス様とのこの問答の中でこんな話があります。パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神と共に来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるような印は誰にも行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものもその通りです。ニコデモは答えていった。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。誠に誠にあなたに告げます。私は知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないぐらいなら、天上のことを話したとってどうして信じるでしょう。誰でも天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。まあ、こんな問答があった。永遠の命なんか持たない人間が永遠の命を持つものになるんだ。でそんなことがわからないの。劇的なですね、変化があるんだと。神の技として起こるんだ。ニコデモ、あなたは聖書をずっと読んできたのにそんなこともわからないのかと言った、まあ、下りなんですね。このイエス様の言葉はペンテコステの日から始まる新しい時代の、まあ、予言でしたから、まあニコデモの時にはまだイエス様の十字架が立ってないですから、イエス様の死がないですから、よみがえりがないですから、まあちょっとイエス様の言ってる意味が、よくわからない、そんなことありえないだろうと思ったのは、まあちょっとしょうがない、かなという感じもしますけれども、イエス様を信じる人が人の子にあって永遠の命を持つ、このことは信仰がなくては受け入れられません。永遠の命を信仰によって、イエス様を信じることによって永遠の命がいただけるということはね、本当に信じる人でなければですね、受け入れられない。まあそうなればいいなぐらいでしょうね。いやそんなのは ありえないと思うかもしれませんけれども、7節でですね、このあなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはいけません。そういうこの言葉は、私たちが御霊によって聖霊によって新しくされていくことができる。私たちは御霊によって今の自分と違うですね、新しい自分に されていくことができるんだという、ことをですね、私たちは信じなきゃいけないと思います。時々ですね、またクリスチャンの、ね、口癖なんでしょうか、聖書を読み終わった時とかですね、祈り終わった時とか説教を聞き終わった時にですね、こんな口癖を言う人がいるんですね。まあそりゃそうなんだけどそりゃそうなんだけど、つまりそうならないよ、そりゃそう書いてあるだけだというんですね。信じないんです、そう書いてあるだけなんです。だからその人は新しくならないんですよ。そう書いてあるけどもではないですね。そう書いてあるならそうなると信じる人が新しくされる、信じる人が新しくされるんです。一生懸命やったって人は新しくならないんです。信じなければですね、人は新しくなることができない、御霊の働きをいただくことができない。どれだけ聖書を読んでもどれだけお祈りしても祈り終わった時にね、まあそうなればいいんだけれども、で終わったんならですね、今まで言ったことは全部信仰にならないわけです。私たちに本当に必要なのはこの純粋な信仰です。聖書をたくさん知っててですね、ここにはこう書いてある、あそこにはああ書いてあるって全部知っている、ね、何でも言える。でも最後にまあそう書いてあるんだけどもねって終わったんだったら、その人は信仰に生きてるとは、まあ、言えないと思いますね。ですから、私たちはこの自分がどんなに弱くても力不足であっても神様を信じるとき、神様の働きを信じるときに私たちは新しくされていくということなんです。どんな弱さがあったか、神様の力によって人は新しく生まれ変わることができるということをですね、はっきりと信じて、信じながら説教を聞かないとですね。いや、いいお話でしたそんなこといいですねで何回聞いたってそうです。たった一回でもいいからきっとそうなると本当に信じる、神様の御言葉はなると信じて聖書を読むならば祈るならば全然違います。どんなに頑張ったってね、なかなか私はこういう弱さがあってああいう弱さがあってね、なかなかうまくいかない、今までこんなにたくさん失敗してきたんだからもうダメですと、という限り新しくされることが、まあ、できないのではない。でも逆にどんな弱さがあろうとも私にはできないけれども、神様は約束を果たされる、生きて働くお方で私に永遠の命を与えることができる、神様の御用のために用いることができるものにしてくださると、はっきりとですね、なるといいなじゃなくてね、なりますと。信仰は太陽に増すがいいってね昔の人が言ったんですね。で何でしょうね、それは太陽の方がいいに決まってると思うんですけど、信仰は太陽に増すがいいですね。私はしっかりした信仰者になりたい、今ダメだったですねしっかりした信仰者になります。太陽に増すがいいね、信仰に限っては増すのがいいということですけども、まあ神様の約束が果たされるんだと信じる人を通して大いなる御業が始まっていった、教会が建てられ広まっていったということなんです。なればいいなと思う人が何人集まっても神の御業は現れない。でも逆に神様の御業が必ず起こると信じている人が2人でも3人でも心を合わせて祈るならば、そこに神様の力が注がれ、いや、まことにここには何か特別な方がおられるんじゃないかということが周りの人にも分かりますね。 で、信がなければそれはできない。説教でね、神様はおられます、神様は素晴らしい方です、神様は素晴らしいとこう言ってもですね、話した人も聞いた人もですね、みんながね、まあ、そうなるといいなと思っていますね、言ったら、まあ周りの人がね、その教会来た時にね、神様はいないなと思いますよ。いないのは分かっちゃう、ね、と思います。私たちはこの立派な人物にならなければ用いられないということではないです。立派な人物になることはもちろん望ましい、大切なことですよ、ね、でも立派な人物なんだけども、神様を信じますっていうところがなかったらね、その人は誰なんですか。人からは尊敬されるけど、神様は用いられないですね。用いることはできないでしょ、立派だけど。私たちは、自分の知恵や経験よりも信じる者に与えられる神様の御霊のお働きはさらに偉大である、信頼できると信じていいんだという励ましがですね、聖書には満ち溢れて、そう信じなければならないというふうにも思えますけども、そう信じなければならないんじゃなくて、そう信じていいんだと、私がどんなに弱くても足りなくても神様の力はそれよりも偉大です、私の知恵よりも素晴らしいですと信じている。でそのことによって私たちは自分自身から解放されるわけです。自分が自分は弱い弱いと思ってたって別にね、もうとらわれない、弱い、私は弱い、罪深い、でも神様の力はそれに勝りますから、私に神様の力が働きます。であるクリスチャンがですね、タクシー乗るときとかですね、どこに行くときにもね、楽しみだって言った人がいるんですね。それで、いや、なんです、でもタクシーなんかね、場所によると日本はまあそう怖くないけど、外国なんかタクシー乗ると怖いでしょ、ね、どんなことが起こるかわからないって言う人多いんですけど、その人はね、楽しみなんです。で、なんで言うと、なんでかというと、そのタクシーに乗ったときに神様がどういう御業をされるかと思うと楽しみが出てきちゃう。私たち教会行くときね、どんな御業がね、今日は表されるだろうかと思って教会に行く人がいれば、その教会はですね、素晴らしく用いられる。でもそういう気持ちがないんだけども、あ、時間だ、時間に間に合わないって言って、やっと出てですね、そして、まあ、あ、もう、やっと終わってですね、あ、よかった、今週は出られた、出られてよかったっすとね、信仰があるのかないのか分からないね、もう形を守ったことでですね、まあ、守んないよりはいいかもしれないですけども、まあ、それで、まあ、安心したっていう時も、私たちにはね、あるんじゃないかなと思いますね。私たちが今置かれている現状はですね、非常に暗く難しかったとしても、まあ、そういう場合もあると思うんですね。今は非常に大変な時だ、辛い、お先真っ暗の感じ、人間的に考えると先がもうないと思える状態になってる人だっていると思う。どう考えても先細り、ね、の状態になっている。で、しかしですね、たとえどんなに現状が暗く難しかったとしてもですね、神様はその状態もですね、用いて未来に、新しい未来に必ずつなげてくださる。で、誰かが証拠を見せろって言われたらね、それは困るんですけども、私は信じますとね言えばいいです。証拠を見せろって言ったらね、暇に現れますと そうでしょ。だって私たちがだんだん先こそりしてですね、難しくなってダメになっていくってね、予想を立てて立てる必要ないでしょ。でも今結構ね、そういう感じ の, あの気持ちになっているところは多いですね。もう未来が感じられない、未来が感じられない、自分の将来に光がこう見出せないという状態も多いかもしれません。そういう教会にですね、近所の方がね、来られてもですね、まあ、来週来ようとは思わない。いや、そんなとこ行ったってしょうがないです。だから同じなんだよ自分と。今経済が悪くて、あれが悪くてね、国際関係が悪くて、放射能がいっぱい出てね、あれが悪いことばっかりでね、いいことなんかないんだって、言ってて、教会にいたら同じ感じだったと。教会の人は教会の人でもっと難しい悩みを持ってね、うちの教会はいろいろ問題ありますけどね、いや、そんなんだったらもう、そして十分問題あるからね、あのお宅らで頑張ってくださいとね、励まされるかもしれません。はい、創世記の一章にはね、無からの創造ということが書いてありますよね。で、無からの創造っていうのは、見えるところに良い材料がなくても、光を作ることができるという話ですよね。材料がなければ光ができない、希望が与えられないということじゃないということを言ってるわけですよね。無からの創造ね。で、そういう方だということを、私たちがこの信じる。神様は私たちを新しくしていくことができる。私をさらに新しくすることができるとね、本当に信じますか。もし信じてる人はね、笑顔は可能性をもう感じてますからね。年でも病気でもいろんな問題があっても、私は新しくされていくという希望を持ってる人はですね、あの笑顔があるわけです。もう年とは関係ないですよ。もう少し若ければなんでね。そんなのね、それは間違いないですよ。もう少し若ければなんでね、ずずしいね。本当に年関係ないですよ。健康の状態も実は関係ないと思う。もう少し元気だったらね。で、もう少し元気だったら神様が働くんですか。もう少し若かったら神様が働けるんだけども、もう神様が働けないほどの年になったんですか。私は年です。まあ、もちろん人間的には年だよね。 あんまり無理すると危ないからあの気をつけたらいいですけども、でも、まあ、あの年寄りは無茶してくださいって言ってんじゃないですよ。無茶なんかする必要は全然ねないですからね。ゆっくり歩いたらいいですから無理してね、あの早く歩くと絶対転びますからね。で、そうじゃなくて、こんな私にも神様によって明日が備えられていると信じることがですね、またそういう信仰を神様は与えてくださることができると信じますか、信じませんか。いろんな理由をつけて無理だと言いますか、それとも神様には新しい、私たちを新しくすることができると信じますか、信じませんか。もし信じたら顔は変わると思う。そうでしょ。だって私新しくなるんですからね。今悪くったってもちろん反省の材料にはなりますけどね。で、悪いから新しくならないわけじゃないでしょ。まあ、かえって悪いからこそ新しくなりやすいかもしれないね。はい、今神様は私たちを新しくする御業をですね、豊かに行ってくださっている、ね、それを実現するために必要なのは、純粋な信仰ね。あの人が言ったから、この人が言ったからとかですね、そうじゃない、自分から神様を信じます、御言葉を信じますという信仰を明確にしないとですね、聖書を長く読んで長く勉強していったらね、そのうちなんとかなるなと思ってもそんなに なんともならない。ニコデモはね、ずっと勉強してたんでしょ。 誰よりも学識深い人です。でも新しくなるとは信じなかったでしょ。イエス様は新しくなれると言ったけども、あなたはそうおっしゃるけどね、私は年寄りで人が新しくなるなんてことね、ありえないんですか、いいですかとこういうふうに言ったの。さあ私たちはどっちになったらいいでしょうね。ニコデモに、この時のね、ニコデモになっちゃっていいんでしょうか。ヘブル人への手紙の1章のね、2節3節こんな言葉があります。ヘブル人への手紙1章、この終わりの時には、今はね、まあ、長い意味でね、イエス様が来られてからこの世の終わりの時なんです。この時っていうのはね、まあ、一定のね期間を表す言葉でですね、もう終わりの時なんですよ。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられました。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。まあ、簡単に言うとですね、この御子はですね、世界を、宇宙をですね作っただけではなくてね、この世界を維持されている、形あるもの、秩序あるものにねする働きをしておられるということが分かりますね。神様は世界をお作りになってですね、もう働くのをやめたわけじゃないということだ。宇宙時計論みたいなのがありましてですね、神様が宇宙を時計のように作った。でも時計はもう作ってそこに置いた限り、自分の電池かゼンマイで自分で動くでしょ。作った人と関係なく存在している、動き続ける。で、宇宙ってそういうものだって考える人もいるんですね。神様は宇宙を作ったかもしれないけど、今はもう宇宙はただその法則だけで生きている、存在している。時計はその法則だけで存在しているわけですよね。この歯車とかね、計算されたように動いていきますよね。でもこの宇宙は、私たちの生活は時計ではない。作られた神様、私たちを作られた神様は今も私たちの中に働いてくださっている、維持しているのはね、イエス様なんだということを言っている。ですからその方が必要に応じてですね、私たちを新しくしていく、神様に用いられていく人にねする働きをすることができるわけです。マタイの24章の35節にですね、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありませんと言われました。天地は終わりが来るだろう。でも神様の言葉と、その神様の言葉が表している働きはね、終わることもないというわけ。それはそうです。だから永遠の命がある。働き終わるんだったらね、永遠の命なんでしょ。その働き終わった時に終わっちゃうわけです。終わらない永遠の命があるから、ね、言葉があるから永遠の命を私たちはですね、この持つことができる。私の言葉は決して滅びることはありません。私たちは主が働いておられるということをもっと信じてもいいと思いますね。自分の生活にね、主が宮沢を表してくださると、もっといろんなところで、私の中にも宮沢を表してくださるし、あの人の中にも、この教会の中にも宮沢を表してくださると、もっと信じてもよい、まあ、信じなければならないっていうとね、なんか仕事みたいな、ね、感じになってね、もうちょっと忙しいからもうやめてくださいって感じになるんですけども、そうじゃなくて、そう信じても良い、許されている、私たち神様に信頼しても良いように許されているんだ、 特権として与えられてるんだということにしっかり目をね向けて、いきたいと思います。パウロは私たちが信仰を維持していくためにはですね、信仰の根拠になる御言葉が必要だということをですね、言ってますね。使徒の働きの20章32節ではこんな風に言っています。今私はあなた方を神とその恵みの言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を使わせることができるからです。神様とその恵みの言葉に委ねます。その恵みの言葉があなた方を育成し、聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせる、御国を継がせる、神様の、栄光をいただきながら生きていくことができるのですと言ったんですね。で、私が他の人よりも何か聖書をよく知っているとか、他の人より品性がいいから用いられるなんていうふうに考える必要はないし、よく知らないから私は用いられない、品性が悪いから用いられないと思うこともない。で、私たちが純粋にですね、御言葉を通してイエス様を信じていくならば、驚くほどその人は神様に用いられていくということ、その人の人生は変えられていくということです。御言葉に純粋な信仰を持とうということであります。それから教会がこの成長していったという、記事を使徒の働き2章から見ましたけども、純粋な信仰が大切であるということと、もう一つのことがここから学ぶことができると思います。で、それはただ聖書の信仰をしっかり持っているだけではなく、信じる者同士の関係を大切にするということですね。信じる者同士の関係をもっと大切にすると言ったらいいですかね。よく読まれる先ほどのですね、箇所の同じですけれども、使徒の2章の41節からね、彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた3000人ほどが弟子に加えられた。で、その後ですね、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていく。で、そして一同の心に恐れが生じ、恐れが生じというんですね、本当に神様はね生きて働いておられる方だな、目には見えないけどね侮れないな、神様を信じましょうとか信じないとか言ってる場合じゃないと、もうそんなね中途半端な気持ちでいたらね危ないぐらいのですね恐れを持つに至ったということですよね。で、そして人たちによって多くの不思議と印が行われ、信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての神に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。あんまり短い箇所ですけどもね、本当驚くことがたくさん書いてありますね。最初の日に3000人がバプテスマを受けたっていうのもね、一体どんなものかってね、信じられないようなね姿ですけども、でさらにびっくりするのはですね、その後も毎日救われる者が加えられたっていうんです。一時ブームでねバーッとこう盛り上がることってはそれは結構あるんですよ。で、日本もね戦後人がわーッと来た時があるんですよね。いろんな理由があってね、心が空白だった、物がないとかね、いろんな時があってバーッと来たけども、もう信じられないほど誰も来なくなる。 何百人もいたのに誰もいない。私はあの笠間教会ですね、あの鍋谷先生がいらっしゃった時に、月に1回ですね、行ってたことがあるんですけども、あの笠間教会にあるノートにですね、バプテスマを受けた人たちの名前がいっぱい書いてあるんです。いっぱい書いてあるんです。実際にそこにおられるのはあの老夫婦と一人き老人がもう一人、まあ、その方も来ないことがね、来られないことも多いんですけど、そんな、ね、いっぱいいたんですよ。で最初のね、一気にこうブームになるということはありえるんですけども、しかしそれが続くということはいかに難しいかということはよくわかりますが、まあ、毎日救われるものが加えられたというところにですね、私はこれをびっくりするんですね。ブームはですね、あのブームだけでね、人が並ぶと私も並びたいと思ってね、そんな美味しくないラーメン屋さんでもね、並んでると一応私も並んでみようかなと思ってね、並ぶ人もいるっていうんですね、でも一度食べてみたら分かるわけですね。いや、もう分かったとね、もういいやって言って、で来なくなって、すぐに列が短くなるとかね、来なくなるということですけども、今のね、私たちで言えばですね、まあ毎日礼拝している教会はないと思うんですけどね、でも週に1回ね、でも毎週礼拝するたびに救われるものが与えられた。毎週毎週毎週ね、でこれは毎日なんですよ。ちょっと悪い意味で毎週で、これが驚い、驚く。なぜそんなことがね、起こるのかということですね、まあ考えてしまうわけですけども、何かこうやっぱり継続するということはですね、特別な秘密が、まあ、あったと思うんですが、まあ、この箇所からですね、察することができる一つの点はですね、この教会の交わりが良かった、交わりが良かったので、一度来た人はね、また来たいと思うような礼拝だった、交わりだったということなんです。今はね、私たちの教会にね、いや他の人が来たらね、いやクリスチャンはね、もうクリスチャンのお勤めですからって、ね、礼拝一生懸命ね真面目にやるかもしれませんけども、何でもない人が来た時にね、いやこれはなんかいいぞ、また来たいと思っていただけるかどうかっていうと、もう本当に私も困ったなと思います。でどんな風にね、交わりが良かったかということですけども、大体その交わりというのはですね、ギリシャ語で分かち合うとか分け合うとか一緒に持つとかいう言葉の意味なんですね。そして生産式もね、コミュニオンって、あれ交わりという意味なんですね。生産式の元々の意味も交わりで、まあ、彼らの良かったことはですね、イエス様の救いの技を本当にこう感謝して、生産の交わりをしていたのではないかという点が一つ挙げられる。それは私たちもね、毎週書いてある通りですね、やっているわけですけれども、まあ、しかしその形ばかりのですね、生産式を続けても誰もそこで悔い改めて涙を流す人もいないし、決心する人もいないし、喜ぶね、はぁありがたいっていう人もいないし、まあ、静かで淡々とね、進むのは悪くないかもしれないけど、何も起こってないかのような、感じが、まあしたらですね、あんまり良くないのではないかと思いますね。さあ、財産を共有して物を分け合ったことがあります。これはまあ共産主義なんていうことではなくてですね、教会のためによく献金していたということですね。この心がね、ないと っぱり教会は成長しないんですね。ハレルヤイエス様は素晴らしい、でも最後の皮は硬くてですね、全然献金はしない。いや、献金なんかしなくていい、ね、あの心が大切ですね。急にそういう時だけ心が大切、なっちゃうのはこれやっぱり良くないですね。先週の日曜日の午後ですね、日高教会に、コミカ教会の役員数人とですね、ちょっと用があってですね、行って、日高教会の方とちょっとお交わりをしたんですけども、その時、松崎、兄弟、ね、という方はですね、この前私は献金について説教したんですってこう言われてね、よくよく考えたらね、自分のようなものがね、ここまで支えられてね、やってこられたのね、本当に教会のおかげだ。だから、もうもっと教会でね、献金しなければね、ならないという気持ちで自分もするようになって、それを説教した。言われて、いや、素晴らしい。教会をね、支える気が、ね、盛り上がってる。なるべく少ない額で教会を支えようなんてね。何を目指してるんだかね、分かんない。もう豊かに捧げて、豊かにこの自分がこんなに恵まれて生きていられる信仰が保てるのはですね、教会のおかげなんだから、教会の活動のためにもっと捧げようとこういうふうに言ったって言われたのでですね、もう大変感動しましたね。ですから、ここの教会の人たちもですね、物を分け合っていたというのは結局ね、惜しみなく献金してたということ、惜しみない。でそれを見たら前の人はやっぱり価値のあることなんだな、教会に捧げることはね、教会の活動は価値あることだなって分かるわけですよね。で献金を見れば他に何を言ったってね、どんなに、ね、教会が大切なものですってね、このぐらいの熱い本を書いてもですね、献金の額を見たら本気かどうか分かりますね。いや、額が大きければいいってわけではないですけども、でも額じゃないよなんて言っていいのかというのもありますね。いや、ね、なければ出せないんですけども、でも惜しむ気持ちで献金するなら祝福されるんですね。喜んで献金をするならば、その信仰が祝福されますね。さあ、そのような献金の面もあったと思いますけれども、でもう一つ最後にですね、大切なところと考えられることはですね、 お金の共有をするというだけではなくてですね、心を共有するっていうことですかね。心でそれは、喜びとか悲しみとか苦しみを共有する人が教会に来てくれるかどうかですね。でそれを共有してくれる人がいたら、私はその教会が非常に神様に用いられる。そんな派手なことは何もしなくたってね、心を共有して、でもこれがなかなか難しい、ね、人が喜んでるとき一緒に喜ぶってのはね、なかなかね、大変なんですよ。いいなぁ、なんであの人バカバカ行くんだろうってねでついついね、思ったりしませんか、嫌味言ってましたね。というか、じゃあ悲しんでる人とね共に悲しめるかというと、やっぱこれもなかなか難しいですよ。いつまで悲しんでるんですかね信仰があるんだと思うので悲しむのやめてください心を共有するということはいかに難しいか、ね、ちょっとはやりますよ、もちろんね。さあ大変でしたね、でもいい加減にやめてくださいという感じに、ね、こうなりやすい。喜びやこの試練もね、心の思いも、共有する、一緒にするような教会であったら本当に素晴らしいと思いますが、また本当にそれが難しくてですね、私たちは生真面目な、ね、人が多いですからね、使用会に来られる人は特別生真面目な人が 多いところですね。そうじゃないと、来ないんじゃないかなと思うんですけれども、で気まじめさがね、悪い方にもですね出ることも結構あるわけですよね。教会の中で誰かがおいしいものを食べて、ね、食べたよっつってね、あ、おいしかったなんてね言ってると、真面目な人はですね、教会は神の国は飲み食いにあらず、なんでそんな話ですか、教会はね霊的な話ですよ、おいしいの食べて嬉しかったって言ってるのね、誰も教会じゃない、そんなこと言うのは不信仰だみたいね、そういう気まじめさに出るところもあるわけですよ。でまた逆もね、いつまでも美味しかったって食べ物の話ばっかりしたね、今日の何の説教か一つも覚えてないようなですね、そういう会話がいつまで延々と、ね、されるのもまあこれ良くないんですけども、しかし喜んでる人がいたらしばらくはね、それがあんまり霊的でなくてもですよ、嫌な顔しないですね、いや、美味しいもの食べられてよかったね。で、喜びを共有してからね、ある程度共有してからね、あ、今日の説教はこんなこと言ってたね、みたいにですね、うまくこう、心を共有した上で、今度は霊的なことも共有しましょうよ、という感じで導く人がね、どのぐらいいるかですよね。とか、大概ですね、もう教会はそんなね、霊的な場所ですから。言ってね、それをまあ嫌っちゃう、そういう話をしていること自体がよろしくないって、思ってしまう、それが霊的だとこういうふうにね、思ってしまうことが多いかなと思います。バランスがですねすごく大切なのではないかと思いました。まあ、また教会のある人はですね、家庭や仕事でですね困難を覚えて悩んでいるということがありますね。なかなか人間関係は難しい、自分の思うことをうまく伝えられないし、こう嫌われているとかですね、まあ、そういうふうに、聞いた時にですね、まあ、熱心な人はですね、話を聞かないで結論をねすぐ言ってしまうことはありますね。世には悩みがあると書いてある、だから悩みがあるのは当然だと、ね、悩みが試練があなたの信仰を強くする、だから全てのことを働くし生きとしてくださると言ってるんだから頑張りなさい苦しいってせっかく言ったのにね、一緒になってね、もう少し一緒になって心を一緒にする、交わる、で一緒にね話してたら交わりになるってじゃないですか、ちゃんと汲み取らなかったらね、ダメなんです。でもちょっとでもね、うまくこう汲み取ることができればですね、ものすごく心が慰められ励まされてですね、あ、そうだ、こんなことで悩んじゃいけないんだって自分からそう思えるわけですね。でそう思った時にね、本当だねって言えばいいわけでね、相手が苦しくてしょうがないという時にね、世には悩みがあるって書いてあるんだから、ね、悩みのない人の方がおかしいんだから、あなたはいいんだよって何が言いたいんだかね、分かんないようなですね、アドバイスを一生懸命、してしまう。でそういうところに人がまた来るかといったらね、もちろん来ないですよ、そんなとこ行かないですよ。そして、いつまでもただ「はいはい、ああそう、大変大変」って言って、でもちっともですね、どんな問題をも解決できるイエス様がおられますよっていうね、ことを一言も言わないでね、ああそう、大変ね大変ね、頑張ってねって終わったんじゃ教会行く意味ないですね。それならどっかのカウンセリングに行ったって同じです。でもどんな問題でも乗り越えることができるね、一応開くことができるイエス様という方がいらっしゃるんで、私はどうぞ信じる、あなたのためにイエス様にお祈りするかと言ってくれたらですね、その人はまたお祈りしてもらいたいなと思って、教会にですね喜んで、来るように、なるかもしれないと思うんですね。はい、ですから時間や物を共有するだけではなくて、心を共有するということにおいて非常に優れていたのが、こう成長する初代の教会の 特徴であったのかなと思います。大体そのこの辺からですね、ほんの少しでもね学んでい、けたら本当に素晴らしいと思います。午後の、ね、お話で学園の学園と教会のね、音楽教会の話をされまして、まあ、確かにいろいろ複雑な、ね、ものがありまして、まあ、説明するのがですね難しいですけども、まあ、一つだけね、こんなことをね私は知ってるんですけども、学園の創設当時ですね、学園のこうトップの人たちと大御神教会のトップの人たちは全く同じ人だったんですね。総長、理事長、学長ね、みんな大御神の人なんですね。で私はいなかったですよ、その時ね。話ですけどね、そんな年を知らないですよ、ね、聞いた話で、ね、それで学園をなんとか、そう、難しい状態でしたから、礼拝にして、教会の役員会はと学校の理事会が同じんだと。だから教会の役員会というかね、の時にどう学園をね、この難しい問題を解決したらいいだろうと話してる内容は悪くないんですよ。でもね、そういう状態がで、バランスがね、やっぱここでもバランスがすごく大切だった。で教会は教会としてね、学園は学園として、その考え方をはっきりさせてですね、より進めばよかっただろうなと、まあ後からですね、当時はもうそんなムードではなかったですよ。そんなそういうことに関して、周りの人がもう少しこうした方がいいんじゃないなんて、ね、言えるような相手ではなくて、皆さんもそうそうたるメンバーですね、誰ももうその人たちがそう言ったらね、あそうですかっていう感じだったということもあります。でそれは学園と大御神教会だけのもちろん問題ではなくて、各教会もですね、霊的な問題と現実的な問題のねバランスがどのぐらい取れるかですね。まあ何でも霊的だって霊的って言ってね、でそんなふうに言っても現実的な問題は解決しない面もあるし、現実的なことを進めなければいけない時もあるわけですけどもね、その辺のバランスが、まあ初代の教会はですねよろしかったんじゃない。だからあそこに行くと、何か新しい力が、新しい命が与えられていくというので、毎週毎日救われる人が、そして近所の人たちにも評判が良かった。で私たちの教会はね、評判は悪くはないと思うんですけども、あそこに行こうよってね、言うようになるといいですね。でみんなは思わないので、ね、教会に来なければなりませんって私たちが言うとますますみんな逃げていくかも。すみません、はい。イエス様はですね、私たちを新しく変えてですね、神様と交わりをすることによってですね、新しい命をいただき、そして、新しく信じた者同士が心の深い交わりをしながら、心の重荷も喜びも共に負いながら喜んでイエス様のために働いていく。で私たちは自分のために、もはや自分のために生きるのでなく、私たちのために死んで蘇られた方のために生きていく。これが一番いいことだ。何よりもこれに勝ることはない、ね、このバランスの一番中心点はイエス様ですね。そのイエス様を中心にして、イエス様に喜ばれるためにやるならば、まあ、どんな大概の、ことも祝福されるだろうと思います。でもイエス様をそっちのけにして、人間の知恵でですね、こうやれば人が来るだろうとか、人が増えるだろうとかですね、うまいこと言ってね、受けてもらおうって、ね、 そんな気持ちで、いたら、まあ、少しも良くないのでは、ないかと。はい、じゃあ最後に最初に読んだ箇所ですね、もう一度読む14節、特に、第2コリントの5章14節から、これを心にね、入れて、いきたいと思いますね。まあ、14節だけでも覚えてほしいと思います。というのは、一緒にですね、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。お願いします。あれやちなる神様、第2項の時を導いてくださいまして、ありがとうございます。素晴らしい福音の御業を私たちにお与えくださいまして、本当に心から感謝いたします。また私たちの交わりが本当に深められ、周りの人たちにも良い影響を与えるようになるということも信じます。今日言葉を通して与えられた信仰をしっかり働かせて、自分自身が、またそれぞれの教会がなお一層清められ、キリスト様のために用いられていきますように願いいたします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございました。
ありがとうございました。もはや自分の傷ではないという題で、本当に私たちが、教会でですね、どんな生き方をするか、具体的にお教えいただきまして、本当にいいお話を伺ったと思います。高橋先生、本当にありがとうございました。皆さんご拍手をお願いいたします。以上でですね、今日の日程は終了しました。これから皆様のお休み、またはお交わりもどうぞ出していただけますようお願いいたします。お風呂温泉ですので、ちょうどゆっくり入ってくださったりですね、またメールアドレスの交換とかですね、いろいろその他お交わりをどうぞお勧めしたいと思います。先ほども話が出ましたように、ここにいらっしゃった方は非常にもう真面目で熱心な人が参加しているということですので、そのつもりで皆様友達をたくさん作ってお帰りになるようにお勧めいたします。それからですね、明日の日程をちょっとお知らせしておきます。明日はですね、6時から